聖書をお読みいたします。聖書はマタイによる福音書第26章の26節です。マタイによる福音書第26章の26節、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱えて、それを裂き、弟子たちに与えながら言われた。取って食べなさい、これは私の体である。以上です。寅さんの映画の言葉にですね、まあ、渥美さんの、言葉に、それを言っちゃおしまいだよって言って笑い流すというようなシーンがよく出てきます。それを言っちゃおしまいだよですね、それだけは言ってはいけないというような言葉かもしれません。まあ、心に傷として深く残ることもありますしですね、またその言葉が欲しかったっていうこともあるでしょう。これだけは忘れられない言葉っていうのが実は人間の中にはあるのかもしれません。まあ、その言葉の一つ一つ、それが出された状況であるとか、それを聞いた状況であるとか、まあ、その言葉をですね、思い起こすためにそれを私たちは一人一人ですね、胸にですね、何か来るものがあるのかもしれません。まあ、教会の生活の中でもそうですし、また教会の宣教活動の中でもそうです。それで神様からいただいた言葉、そしてその言葉が心に残る、これだけは忘れられない。じゃあそういう言葉っていうのは一体何だろうかなというふうにも思うのです。教会の最初の教会は初めから共同の食事をですね、大切にしてきたようです。それは使徒言行録にですね、きちっと書かれています。イエス様との過ごしの食事を思い出すためだったのでしょう。ただその時に弟子たちが思い出していたのは、一緒に食事をしたということだったのかなというふうに思いますが、そうではないでしょう。まあ、大切な儀式があって、それを思い起こしていたわけでもなかったかなと思います。まあ、イエス様とのですね、最後の晩餐の時、彼らがその後にですね、大切に着てきた聖餐というこの場で何を思い出してきたか、まあ、それはきっとイエス・キリストの御言葉だったんじゃないかなと思うのです。これは私の体、これは私の血。そう言ってパンとブドウ酒を分け合われた。確かにその御言葉、その御言葉を私たちは今も継承しているのではないかなと思います。イエス・キリストの体を分かち合っていく。イエス様の血を分かち合っていく。そして元気をいただいて、このですね、また教会から派遣されて1週間その場で使命を生きて、そしてまた帰ってきて、またその御言葉によるですね、癒し、また励ましをいただいていくという、まあ、そんなことをですね、大切に来たかのかもしれません。だとするならば、弟子たちが一番心に残っていたのは、これは私の体、私の血と言ってパンとブドウ酒を分け与えられた、その言葉そのものじゃないかなというふうにも思うのです。日曜日は私は熊本県の宇城市というところに行ってきました。7年がですね、経ってしまいました。熊本地震がありましてですね、それからずっとですね、支援活動を継続しています。初めはですね、食料の支援であったりですね、また物の支援、それから心の支援に入っていく。この心の支援っていうのがですね、じゃあいつ終わればいいかっていうと、終わるところはですね、なかなか見つけられないのでしょう。仮設に移り、復興住宅に移り、しかしその人たちが持ってきた心の傷っていうのは消えないのです。そういう痛み苦しみにですね、やっぱり最後まで寄り添っていくという覚悟というか、それをしなければならないなと思って日曜日も行ってまいりました。いかんせんキリスト教というよりもですね、我がルーテル教会はじゃあどうなんだろうということも考えました。東日本大震災、支援活動しました、心のケアもしました。その後続いているんだろうか。熊本地震の後にもルーテル教会はですね、支援活動しました、続いているんだろうかというふうなことを考えさせられるのです。なぜですね、宇城市のですね、お寺さん高勝寺というのが続けているんだろうな と思うのです。そう思うとですね、教会に地域にコミュニティがあるかどうか、地域のコミュニティの中心にですね、教会があってきたかということも学ばされているところでもあります。ただ豪商寺の場合はですね、周りにお年寄りがたくさん住んでて、そこの副住職さんがですね、支援活動に、すぐ始められます。壊れたですね、家の中にですねおられるおばあちゃんを救い出したりしていった時にですね、一人のおばあちゃんがですね、もう崩れた家の中にですね、ただ寝ておられたそうです。もうですね、このままでは危ないと思って、お坊さんはですね、避難所に行こうですね、お寺においでですね、一緒にこれからですね、生きていこう、そんなことをですね、多分言われたんだと思います。そうするとおばあちゃんはですね、嫌だですね、もうここで死んでいいですね、もうこれからの人生ですね、楽しいこともないし、この崩れたですね、家を再建もできないしですね、このままここでですね、静かに死んでいくからもうほっといてくれみたいなことをおばあちゃんに言われた。その時にですね、彼がですね、その言葉に衝撃を受けたのでしょうですね。おばあちゃん、いかんですね、生きろですね、共に生きろですね、思わず叫んだと彼は言っていました。生きろ、一緒に生きるんだですね。そのことをですね、この日曜日にですね、追悼の祈りの後にですね、みんなにですね、話しておられたのが非常に印象的でした。もうここで死んでよかっていう言葉に対して生きろっていうですね、生きろという宗教者がいる、でも生きろっていう時にはですね、その宗教者は覚悟を持ってですね、徹底的にこの人と最後まで寄り添っていくという覚悟、それがないとですね、生きろっていう言葉は出てこないのかなというふうに思うのです。そう思うと私たちはですね、イエス様のどんな言葉に出会ってるんだろうですね、何が私たちの心にですね、支えとなっているんだろう、そんな言葉を思いますし、その時のそのイエス様の言葉っていうのは一体どんな言葉だったんだろうとも思うのです。イエス様はパンを取り、取って食べなさい、これは私の体だ、これは私の血だ、それを弟子たちがどれほど深く理解したのかということが、その後に繰り返されている聖餐式の意味ではないかなと思います。イエス様の体をいただく、十字架の前に行われた水越しの食事の意味があるのは十字架の後のことでした。痛み苦しみを経験した時に初めて人は神の言葉に出会う、その意味が分かるのではないかなというふうに思います。このルーテル教会が東日本大震災でも、そして熊本地震でもですね、何を支援活動をしてきたか、その意味が今はっきりしてきているのではないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主よ、あなたの御言葉に立たせてください。あなたの御言葉によって悔い改めと導いてください。そしてまたあなたの御言葉によって私たちを祝福してください。今日もあなたの御言葉に生きるものとしてください。広島教会、呉教会、松山教会、そこに総信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にで守ってください。またルーテル保育所、谷の幼稚園、そこに総子どもたち先生、職員と今日も共にいて、事故や気合わせ病気、新型コロナウイルスから守ってください。病床にある方々、死に直面しておられる方々、悩みのうちにおられる方々にはあなたが共に寄り添っていただいて、祝福の御手、癒しの御手を差し伸べてください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。